平成31年3月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。質問者数6人。3月5日から6日定例会。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。学童保育の運営について、中浦慎吾議員、退授。問い、児童を安全に帰宅させるためにも、地域の見守りは欠かせないが、地域との連携協力体制の構築に向けた見解は？答え、地域の見守りは、民生委員、児童委員に任意で協力いただいている状況で、地域との連携は課題である。このことから、地域との連携構築に向けて、保護者が中心となり、地域の方を招いて、学童を知ってもらうような取り組みを進めているが、学童保育運営協議会の中においても、市が主導して協議していきたい。問い、指導員の労務環境を見れば、十分な人員体制とは言えず、何らかの対策を講じるべきと考えるがどうか。答え、学童保育運営協議会において、指導員体制の充実を検討していきたい。また、学童保育担当課においても、指導員に指導・助言する体制をさらに充実させていきたい。問い、今後も学童保育の需要はますます高まると考えるが、施設整備に対する見解は？答え、2019年度に策定予定の子ども・子育て支援事業計画をもとに、今後の学童児童数の推移を見極めつつ、必要であれば空き教室の活用を基本として整備していきたい。市長施政方針について、樋口清人議員、退授。問い、ワーク、ライフ、コミュニティが融合する街に向け、高齢者を対象にコミュニティビジネス創出などの施策が必要と考えるがどうか。答え、地域課題を解決する中で、ボランティアから一歩先に進め、ビジネスとして成り立たせることに関心がある高齢者に活躍してもらうきっかけづくりが必要だと考えている。問い、12万人送信話の基本として、人権施策の強化と体制整備が必要と考えるがどうか。答え、人権問題は、すべての課に関係するという意識で全庁を挙げて対応し、地域や年齢などに関係なくつながっていく場づくりや、そのための広報を今まで以上にやっていきたい。問い、稼ぐ街の実現策として、商工・観光振興による法人市民税の増収が基本と考えるがどうか。答え、今恋原など地元消費率向上の取り組み、最大の課題である雇用確保の取り組みに加え、観光・農業面で稼ぐことを意識した新たな取り組みを行う。問い、最先端技術と自然・歴史・芸術を融合するための取り組みとは何か。答え、高山第二校区で周辺地域の自然・伝統工芸・産業と連携しつつ、AI などの最先端技術の活用を柱とした街づくりを行っていきたい。健康増進法の改正による受動喫煙防止対策の強化について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い、改正健康増進法が東京オリンピック・パラリンピック前の2020年4月に全面施行されることに伴い、望まない受動喫煙をなくす施策が義務化されるが、 公共施設、市内の飲食店、事業主などへの取り組みはできているのか。答え、市の公共施設では、全施設が建物内禁煙となっているが、敷地内禁煙に取り組んでいる施設もある。飲食店事業主には、県が周知啓発を行うが、市も県開催の説明会を周知しており、今後も県や市商工会議所と連携し、県作成のパンフレットの配布を通じて周知していく。問い、歩きタバコと路上喫煙の防止について市民への周知は徹底されているのか。答え、歩きタバコ等禁止区域での週2回の取り締まりやイベントを通じた啓発を行うとともに、防犯灯への啓発ステッカーの添付、事業用ゴミ袋やゴミ収集日程表への印刷などでもさらなる周知を図っていく。問い、受動喫煙防止対策の強化に向け、市の全部局で取り組んでいるのか。答え、副市長をトップとする受動喫煙防止会議が中心となり、全部局で取り組む施策を検討していく。一般廃棄物処理事業について、恵比寿幹夫議員、生駒市議会公明党、問い、2013年10月から始まった携帯電話やデジタルカメラなどの使用済み小型家電を回収するリサイクル事業は継続的に拡大され、回収ボックスの設置数が当初の市内3カ所から10カ所に増設した。これまでの回収量の推移についてどのように分析・評価しているのか。答え、当初に設置した箇所も含めて回収量は年々増加している。広報誌やホームページによる回収案内やゴミ減量市民会議によるゴミ分別啓発活動により、使用済み小型家電の回収が浸透しつつあると考えている。問い、高齢化のさらなる進行を考慮すると、将来的には一定年齢以上の市民を一律に対象とした燃えるゴミ、資源ゴミの部分個別収集の導入も検討すべきではないか。答え、一定年齢以上の市民を一律に対象とした個別収集は財政負担が大きくなり、実施は困難であると考えているが、超高齢社会に向けてゴミ出しの支援は必要であると考えていることから、ゴミ収集の手法について今後も研究していきたい。他の項目、不法投棄対策について。写真があります。市内に設置された使用済み小型家電の回収ボックス。写真終わり。期日前投票所の増設などについて、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、期日前投票所は未だ1カ所のみの開設にとどまっている。過去3回一般質問し、人員体制の整備、職員の業務の増加など課題が提起されたが、それらの検討経過と結果は、答え、期日前投票所の増設については、人員の確保、二重投票防止に要する経費などの費用対効果も見極める必要があり、選挙管理委員会で協議した結果、平成31年の統一地方選挙については、従来通り実施するが、近隣他市の状況も踏まえ、引き続き検討する。問い、過去4回の市議選投票率は高いと言えるのか。答え、投票率は高い数値を目指し、県内の投票率との比較だけでなく、様々な要素を勘案し、投票率向上に向け努めるべきと考える。問い、本市において他市が導入している二重投票防止システムの対応は可能か。 答え、費用が課題となっているが、システムの導入については、選挙管理委員会の考えを重視し、検討を重ねていく。他の項目、災害対策、地区防災計画について、市長の施政方針について、浜田啓介議員、日本共産党、問い、施政方針に示された中長期的な課題に対して、今後力を入れるとしている5つの分野は、課題の解決策となっているのか、特に少子高齢化と人口減少という課題についてはどうか。答え、少子高齢化の課題については、市民と行政が共に汗をかき進めるまちづくり、地域コミュニティの創出による子育て環境の整備、高齢者の介護など、町全体で対応していくことだと考えている。また、人口減少の課題については、最先端技術を活かした町づくりを通して、コミュニティビジネスなど、地元での雇用を生み出すとともに、市民の定住意向を上げることが必要だと考える。問い、学研高山第二校区の町づくりについて、具体的な展望は？答え、平成30年に設立した地権者の会では、現状、半数以上が構成員となり、地権者の意向集約に向け、今後の活動の検討や、地権者の会だよりの発行などに取り組んでいる。また、マスタープランを作ることも必要であるため、平成31年度には、国、県、および関係者などで組織を形成し、地権者の会の議論と並行した形で進めていきたい。